ここからはスマイルデンタル通信のコーナーをお届けします。このコーナーはサンシャイン歯科の提供でお送りします。サンフラワー通りのサンシャイン歯科は、人に優しい治療を目指して予防歯科を中心としたインプラント療法、歯科矯正、審美治療、ホワイトニングに力を入れています。歯のことでお困りの方は0120-12-8241 までご相談ください。スマイルデンタル通信、この時間のゲストには医療法人社団厚生会サンシャイン歯科理事長の松原博樹先生にお越しいただいています。松原先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今日のトークテーマなんですが、食中毒と口腔ケアについてです。はい、6月に、まあ、入ってから食品管理とか、あと手洗い、うん、うがいについての注意喚起というのはよく聞くようになりましたが、うん、それと口腔ケアというとどんな関係があるんでしょうか。先生、詳しく教えてください。
はい、まあ、夏になるとですね、まあ、湿度も上がりまして、はい、まあ、気温も上がりまして、まあ、すごくやっぱ菌が繁殖しやすい時期に入ってくるんですね。ですから、ちょっとこう食品とかほっとくと、あ、カビ生えちゃったとかね、そういうのってありますよね。で、まあ、そういう、まあ、食品がそういう傷まないようにお気をつけになったりとか、
はい、
ね、それから、お体の、お腹のことに気を使ったりとかいうのは皆さんよくされていると思うんですが、
はい、
その、食べ物が、お口を通ってお腹に入るという皆さんお分かりだと思うんですけど、はい、まあ、ついついお口の中のことっていうのはね、食中毒に関してはあんまりこう意識がないんじゃないかなと思うんですよ。
お口の中、確かに通り道だし、うん、食品を噛んだりとかはしますけれども、うん、それについての特別なケアというのは、うん、確かにあまり考えたことがないかもしれません。
もともとお口の中っていうのは、別に季節に関係なくですね、湿度が高くて、温度がまあ大体37度ぐらいで一定なので、実は菌にとっては結構菌のいい環境なんですよね。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。で、大体、まあ、学説によっていろいろあるんですけど、大体300種類とも500種類とも言われる菌がですね、お口の中にこう常に住んでる、いわゆる口腔内常在菌っていうものがいるんですね。
はい、常に生きている、はいはい、菌というのがいるんですね。
はい、そうなんですね。
300もですか。
で、その中の、菌の中にはですね、まあ、例えば食品衛生法で定める食中毒菌、まあ、これにはいろんな菌があるんですけど、例えば有名なのでは皆さんよくご存知の O157 とかですね、 ありますよね。
はい、
で、その中の、黄色ブドウ球菌というものも実は口腔内にもともといる菌として知られているんですね。
そうなんですか。
そうなんです。で、やっぱり口腔ケアを怠ると、やはりその黄色ブドウ球菌も、当然の成り行きとして増えてしまうんですね。だから、こういう菌の増えやすい時期に、まあ、口腔ケアを怠っていると、まあ、そういったものも、より増えてしまって、はい、まあ、より食中毒になりやすい環境を作り出してしまうってことが言えるんですね。
ああ、そうなんですね。はい、私たちも食中毒にならないために口腔ケアをしっかりしないといけないんですね。
はい、よろしくお願いします。
そもそも食中毒というのはどうして起きるんでしょうか。
まあ、食中毒っていうのは、まあ、例えばですね、いろんな微生物の出す毒素ですね、
はい、
それからもともとのその化学物質の中には有毒なものもありまして、そちらが付着した食べ物を口にするとやっぱりお腹が痛くなっちゃったりとかですね、まあ、下痢とか、嘔吐とかの症状が出るんですね。
はい、
これがいわゆる食中毒なんですよ。で、まあ、食中毒はね、夏に多いイメージなんですけども、まあ、実は一年中ですね、菌が増える環境の中では、まあ、起こってくるというふうに言われてるんですね。はい、冬に有名なのはよく、よく去年もよくニュース出てましたけど、ノロウイルスとかですね、
はい、
ありますよね。
はい、
ああいったものでも食中毒を起こされるんですね。はい、
この原因となっている微生物というかウイルスというのはどこにいるんですか。
そうですね、そういったものは食品とかそういったところにどうしても付着してしまうんですね。で、 外から帰った時に、まあ、食事をする時にやっぱりこう手とかにもよくくっついちゃうんですよ、
はい
うん、でその公園の遊具とか電車のつり革や手すりとか家の中いろんなところにいるんですね。どこにっていうよりもほんのいろんなところにいると思って考えておいた方がいいんですね。
ああそうですね、
ですから自分の身を守るっていうことから考えるとですね、お外だったらさっき言ったものだし、家の中だとトイレとかおもちゃとかペットとかですね、こういったものに食中毒の原因菌が潜んでるんですね。
はい。なんかよく手洗いうがいはしっかりしましょうと言われるんですね。
うん、そうなんです、はい。だからもし手を洗わなくて、その手に付着した微生物がそのまま口の中に入っちゃうと、いわゆる食中毒の症状が出てしまうってことなんですよ。
は
い。
食事の前は必ず手を洗おう、ということですね、
そうなんですね。でところがですね、最近はよく皆さんスマートフォンとかですね、携帯電話とか、あれをこう操作しながらですねお食事されてる人って見かけませんか？
あ、私はついやっちゃいます
ファミレスとかね、喫茶店とか行くとですね、結構皆さんそういうのをされてるのをちょっと見かけるんですけども、あれって実はちょっと危険なんですよ。
危険ってどういうことですか？
実はですね、スマートフォンとか携帯電話、あれって結構ですね、ずっとこう触っているので、周囲の、その機器の周囲ですが、手の、温度によって温められて、で、適度な湿り気が出てくるんですね。
はい。
適度な湿り気が出て、適度な温度が出てくるとどうなるかっていうの
は。ウイルス
が。そうなんです。
そうそうそう。増えやすい環境に
増えやすい環境が作っちゃってるんですね。
は
い。ですから、その、増えてしまった環境の中のものがずっとあるっていうことなので、実はスマートフォンとか携帯電話ですね、トイレよりも微生物が多いっていうふうに言われる人もいるんですよ。
そうなんですか。
ね、だからそれを使いながら食事してしまうとですね、せっかく一生懸命ね、ご飯食べる前に手を洗っても、またくっついちゃうんですね、菌がね。
スマートフォンや携帯電話を触ることにより、せっかく洗って綺麗にしたのに、ついてしまう。これはすごく危険ですね。
そうですね。皆さん気がつかないうちに、そういう習慣でやってしまってるんですよね。
はい。
はい、
これは、ちょっともう気をつけた方がいいですね。携帯電話、スマートフォンも常に綺麗に、
そうですね。
常日頃手入れもしないといけないですね。
そうですね。
はい、気をつけます。
それと、なるべく、食事されるときは、そういった操作をせずに、お食事に集中したり、おしゃべりをしたからやっていただくと。
はい。
そういうのがね、いいと思うかもしれませんね。
はい。
はい。
はい。じゃあ、細菌性のこの食中毒を防止するために大切なこと、教えてください。
はい。はい、で、食中毒防止の3原則っていうのがありまして、これは一つ目がですね、やっぱり微生物や化学物質をつけないということですね。
はい。
やっぱり、手とか指はもちろんそうですけど、調理器具とか食べ物に増える可能性のあるものは、石鹸とか洗剤とかでしっかり除菌しているということですね。これがまず一番大事ですね。
つけない。
はい。で、二つ目は、菌を増やさないようにするということですね。
はい。
化学物質は増殖しないんですけど、微生物は食べ物につくと、それを栄養源としてどんどんどんどん増えちゃうんですね。
はい。
うん、だから、早く調理をして、早めに食べて、食材等は適した場所に保存すると。こういうことが大事なんですね。
知識がいるようになりますね。この辺りは勉強しないといけませんね。
はいはい、後でちょっとこう食材についてはお話しします。
はい。はい、
で、三つ目が、微生物を殺すっていうことですね。
はい。
やっぱりこう、調理とかをちゃんとしていただいて、加熱をしていただいてですね。で、きちっとこう、微生物がなるべく少ない状態で、食事をお取りになっていただくと。この三つの原則が非常に大事だっていうふうに言われてますね。はい。
つけない、増やさない、そして殺す、殺菌すると。
はい、殺菌ですね。
大切なんですね。はいはい、先ほどおっしゃってました、食材の方法というのは、どんなポイントがあるんでしょうか？
はい。家庭でできるですね、食中毒予防の6つのポイントっていうのがありまして、一つは食べ物を買うときは、特に生鮮食品ですね。こういったものは、新鮮なものを、購入期限表示の確認をしていただいたりとかですね。で、冷蔵、冷凍が必要なのは購入後素早く。当たり前のことは当たり前なんですけども、はい、それをきちっとしていただくことですよね。
新鮮な方が美味しいですしね。
そうですね。はい。それとまた食品を、2番目が食品を保存するときは、冷蔵庫の詰めすぎはしない。結構ですね、冷蔵庫にこういっぱい詰め込んじゃったりとかしてですね。
いやー、気がつくと買い物しすぎちゃうんですよね。
ありますよね。
はい。
はい。 でそうするとやはりちょっと冷蔵庫の機能も落ちちゃいますので、まあ、冷蔵庫は10度以下冷凍庫はマイナス15度以下っていう形の、ものにちゃんとこうしておく環境が大事ですね。
はい、はいはい、まあ、整理整頓頑張りたいと思います。
そうですね、
はいはい、そして
3番目はですね、調理の下準備をするときですね、お台所は当然もう清潔にしていただくと、はい、でタオルとか布巾もしっかり洗濯していただいてですね、清潔にしておいて、まあ、消毒液の用意をしていただいて手洗いはしっかりした上で肉、卵、魚などを調理していただくと、で、触った後の、包丁とかまな板の使い分けも大事なんです。
はい、
使った後でそのままにしておくとそれで器具からまた菌が増えちゃうこともありますんでね、はい、
使った後はすぐに洗浄して、
そう、はい、まな板付近との洗浄殺菌をしっかりしてくださいということですね。
はい、
はい、で、4番目が調理をするとき加熱調理をする食品は十分に火を通すということですね。はい、
どのくらい火を通すのがいいんですか。
は
い、
大体75度 C で1分以上と言われてますね。はい、
わかりました。
だから、まあ、食材によってはね、適度な火の通し方っていうのがあると思いますので、そちらの方をしっかり遵守してやっていただくといいかと思いますね。
はい、
はい、
続いては、
はい、それで5番目が食事をするときですね。まあ、さっきのスマホとか携帯電話の話もありましたけど、
はい、
やっぱり清潔な手でまず食事をしていただくってことですね。はい、でまた清潔な器具食器を使用していただくということを心がけてください。
はい、
はい、
そして最後は、
はい、あとその食事をするときまでも大事なんですが、あとは残った食品ですね、残った食材とかの取り扱いも、まあ、もったいないからって言って当然残すのは大事なんですけども、それをやはりきちっとした形で残してほしいということですね。
はい、
まあ、清潔な容器に入れていただいて、まあ、すぐに冷やすと、
はい、
でもったいないかもしれないんですけど、ちょっと怪しいなと思ったらですね、もうそれは捨てると、
はい、
いうことですね。
であとね、
で温め直す場合は十分にまた熱を通していただくということが大事ですね。はい、
ね、まあ、いくらもったいないからといってお腹を壊してしまっては元も子もございません。
おっしゃる通りです。
はい、怪しいと思ったらもう諦めて捨てます。
はい、
はい、大事なポイント教えていただきました。はい、さあもう一点、もう自分のその気候区ケアというのも大事なんですが、うん、自分の歯で亡くなった高齢者の方の入れ歯のケアというのはどうしたらいいでしょうか。
うん、そうなんですね。お口の中っていうのは割と、まあ、気がつきやすい部分もあるんですね。やっぱりお口の中が気持ち悪くなっちゃいますからね。ところがですね、入れ歯っていうことになると自分のものではないので意外とちょっと気がつかないところがあるんです。だけど、
はい、
入れ歯にもちゃんといわゆるプラークっていうですね、歯の蚊のバイ菌の塊のようなのがくっついてきたり、あるいはその入れ歯、歯じゃないんだけど入れ歯の上にもいわゆる歯石っていうのがついたりすることがすごいあるんですよ。
はい、
はい、
これは自分の歯じゃないから虫歯にはならないですね。
ならないんですよ。
どういったことが起きるんですか。
ならないんだけどそこで菌が発生するとやはりその菌が発生することによって残った歯を虫歯にさせてしまったりとか、
はい、
また歯周病の原因になったり、さっき言いましたようなその黄色ブドウ球菌が増えてしまうとですね、いわゆる食中毒の原因になったり、で特にご高齢の方は誤嚥というものが出るんです。誤嚥というのは誤って飲み込むって書くんですけどね、普通はそのお口に入ったものが食道を通って胃の方に入るんですけど、間違ってしまってですね、肺の方に行くことがあるんですよ。でこれはなぜそういうのが起こるかというとですね、ちゃんとご飯を飲み込むときにその気道っていうその空気が通る道はちゃんと塞いで、それでご飯だけ通すようにしてるんですが、どうしてもご高齢になるとですね、その機能がですねちょっと弱ってくる時があるんですね。
はい、
で間違ってそっちの方に入っちゃうとですね、食べ物だけだといいんですが、食べ物に菌がくっついちゃってると、その肺の中でいわゆる肺炎という炎症を起こしてしまうんですね。これがいわゆる誤嚥性肺炎というのにつながっていくんですよ。はい、で非常にお年寄りの場合は重い症状になることもありますので、
はい、
普段からそういったお口の中の菌を減らしておく、特に気がつきにくい部分入れ歯とかの菌を減らしておくというのが大事なんですね。
いや毎日のお手入れが本当に大切なんですね。
そうなんです、
はい、入れ歯のお手入れ方法を教えてください。
はい、でまあ、まず入れ歯を外していただいて水洗いをしてください。でもう食器を洗うと同じような感覚でですね、表面のこうぬるぬるを取っていくのが一番大事ですよね。
はい、
で入れ歯をそれから、ブラシを使って磨いていただくのがいいんですけども、この場合ですね、入れ歯専用のブラシをぜひ使っていただきたいんですね。
入れ歯 歯専用のブラシがあるんですね、は
い、そうなんです。で歯磨きをする時の、 あの入れ歯を使ってしまうと歯を磨くのにはちょうどいいんですけど、入れ歯にはプラスチックでできてますからちょっとね硬くて強いんですね、うん、だから入れ歯の表面に細かい傷が入っちゃうとそこの傷に対して、はい、うん、また菌が入っちゃうんですね。
そうなんですね、はいはい、そしてそのブラッシングした
あ
とは、
はい、あのできれば入れ歯の洗浄剤につけていただきたいんですね、はい、こちらも殺菌消毒するっていう、まあ、さっきの食器と同じことですよね、そういう感覚で、入れ歯の殺菌消毒をしていただいて大体まあ20分ぐらいつけていただくとよろしいんではないかなと思いますね、
はいはい、そしてまたつけるときにはあの、はい、また洗って
そうですね、まあ、洗浄剤は残るとそれがまた体に悪影響を起こすかもしれないので入れ歯の洗浄剤の成分は十分に水洗いをしていただくということが大事ですね。
はい、入れ歯のお手入れ方法を教えていただきました、はい、今日のトークテーマ、食中毒予防と口腔ケアについて教えていただいたんですが、はい、まあ、最近はニュースで韓国の方マーズも流行っておりますし、はい、こういったうつるものについてというのは非常に厳しく警戒しないといけませんね、はいはいはい、
そうですね。それで、まあ、あの、一つ、ちょっと、あの、口腔ケアにと、その、マーズとか、その、ウイルス性の病気ですね。はい、あの、インフルエンザとかも関係してるんですけれども、その、お口の中の菌がですね、ウイルスが体の中で繁殖するのを助けるっていうデータが、あの、最近出てるんですよ。
口の中の、はい、ウイルスを助けるんですか？
そうです、そうです。侵入を助けてしまうっていうかね。でそれはあのお口の中にいる菌があまり増えすぎるとですね、まあ、いろんなこう毒素を出すんですけど、その毒素の中にですね細胞の膜の表面を溶かしやすくするっていう毒素があるんですね。
はい、じゃあ表面が溶けやすくなるとそこからウイルスが侵入しやすく
そうなんですよ
なってしまうんです ね、 で
ウイルスっていうのはもともとその細胞一つ一つに自分の体を送り込んで中で自分の体を増やしてまた外にバーンとこう増えて出ていくっていう病気なんですけど、
は
あ、怖いですよね、
はい、いや恐ろしいですね
結構怖い病気なんですけど、はい、それをその膜を溶かすのを助けるのがお口の中の菌であるってことが最近分かってきたんですね。
ということは言い換えると食中毒だけでなくインフルエンザなどのウイルスに対しても、はい、歯磨きをすることがその予防になる、はい、ということなんですね。
そう
なんです、はい、あ、この歯磨きであればもう小さなお子さんからあの高齢者の方まで、はい、いろんな方が実践していただける、はい、そんなあのケア方法ですので、はい、ぜひ毎日しっかり歯磨きをしていただきたいですね、はいはい、ということで今日のゲストには医療法人社団厚生会サンシャイン歯科理事長の松原先生にお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
スマイルデンタル通信、このコーナーはサンシャイン歯科の提供でお送りしました。サンフラワー通りのサンシャイン歯科は人に優しい治療を目指して予防歯科を中心としたインプラント療法、歯科矯正、神秘治療、ホワイトニングに力を入れています。歯のことでお困りの方は 0120-12-8241 までご相談ください。